発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、今週の月曜日にちょっと悲しいニュースがあって、うんうんうん、萌木の村にある、うん、ロックというレストランが燃えてしまった
火事に、の
方に、うん、はい、あってしまったんですね。そう、多分みんな行ったことあると思って、うんうん、なんか誰しもの思い出の地でカレー食べたことあると思うんですけど、うんうん、結構こう山梨県中が衝撃を受けたというか、
うん、だね、
はい、でそこのレストランの下でビールもあそこ作ってるんですね。で今日はそこのビールの醸造している方をお招きして、すごいお忙しいところ来てもらっちゃったんですけど、なんか今私たちがこう何がロックとか萌木の前にできるかなっていう話をしようと思うんですけど、
うん、はい、今日はちょっと社会派でいこう、
うんうん、行ったことありますよね、
ロックちゃん、うん、でもデートでもちろん
その話はどうでもいいんだ、
うんうん、
はい、はい、
なんでじゃあそこら辺ね、これからどういう風に僕たちができるのかとかね、うん、そういうことを聞いてみたいと思ってますので、
うん、はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は、頑張れタッチダウンビール。今日のゲストは清里が全国に誇る地ビールタッチダウンビールの醸造者、松岡和人さんです。松岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さっきも話したんですけど、うんうん、今すごい忙しい時に来ていただいてどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ね、まずじゃあ和人さんの自己紹介をさせてもらおうかなと思うので、簡単にお願いします。
はい、ここの3名とですね、一緒の東京農業大学を卒業しまして、醸造出まして、
全員農大、今日農大だね、全員、
はい、うん、でですね、タッチダウンビールを作り続けて今来年で10年になります。
お、
はい、今責任者をやってますね。
醸造の責任をして、
はい、はい、そうです。
あ、なるほど。ビール作りのボスだ。
おった時責任者じゃなかったよ、最近になったの。
そうですね、最近僕が変わった形です。
おお、すごい、
すごいすごいすごい、
おめでとうございます、う
ん、じゃあ山梨のビール会を背負って立つ。
いえいえいえいえ。
で、まあ、今はねちょうど火事で大変なんですけど、うん、ちょうどその下の醸造所は燃えてないんですけど、うん、あれですよね、上が燃えちゃったせいで水いっぱいかかってるから、
うん、
機械がどうかなっていうとこだし、
う
ん、
簡単に状況説明してもらってもいいですか。
はい、ですね、まあ夜中の未明の2時半ぐらいに、まあ、出火しましてですね、うん、レストランの1階の部分と、2階の部分がもうほぼ全焼という形になりました。でレストランの地下がですね、まあ、ビールプラントになってまして、うん、プラントの方は、まあ、火は回っては来なかったんですけども、うんうんうん、まあ、この放水に5時間以上かかってしまったものですから、その水がですね全部地下に落ちてきまして、うん、今ちょっと電気系統がやられている状態ですね。
あ、じゃあビール醸造は現時点では難しい。
そうですね、1階の部分が実は仕込み釜がありまして、そのプラン、まあ、プラントの上の部分ですので火は回ってないんですけどね、水でそこで全部バンがダメになってしま
う。そうそう、一番要の透過釜っていうんですか、
そうですね、
の基板が水でやられちゃったんで、
うんうんうん、
直すのがね大変そうですよね。
なるほど、うん、そうですか。レストランと醸造場自体は再建する予定なんですよね。
今のところですね、まだ保険とかがそういうところが来てないので、はいはいはい、まだまだ、なんとも一概には言えないんですけども、下にあるビールプラントの中にあるタンクの中に入っているビールだけはなんとか生かしたいなというふうに思ってまして、それをできるだけこう早めに、復旧させて、 瓶詰めとか樽詰めでお客様に提供したいなというふうには思ってます、
うん、なるほど。じゃあ今回の一件でなんかこう僕たちができることって何なのかな、その萌木の村タッチダウンビル。
ですね、実はあのエッセンガルテンという、萌木の村内に施設がありまして、はい、そちらの方に、夏分に瓶詰めとか樽詰めをしていた 分ですね、そういったものを、売るというふうな、話になってまして、うんうん、でそちらのものをですね、ビールを、たくさん飲んで買ってもらえれば、僕らの、支援にはなるのかなというふうには思ってます。
なるほど。じゃあこの番組のリスナーの皆さんは特に県内の方、近郊の方、特にね、
うん、
タッチダウンビールの製品を買ってですね、
買って
ぜひみんなで応援しましょう。
そうだね。
どうやったらその最新情報を見ることができますか？
最新情報に、自体はですね、 Facebook の、萌木の村で検索していただければ、一発で出てくると思います。
燃える、あの草木が燃えるの、
そうです、
萌木の村で、Facebook
で、Facebook で、
はい、
でちょうど夏休みの時期だからね、県外の人も萌木の村に来て売店でビールを買うっていうのもね、支援になるので、すごいニュースを見てびっくりしちゃって、何ができるのかなって思って漠然と考えていたので、こうやってビールを飲むのが支援ですって言ってもらえてよかったです、
せっかくなのでPR してもらいましょう、タッチダウンビール、
なんかどんなビールなのか、はい、
どんなビールでしょうか、
してもらいたいです。
はい、ですね、うちのビールはですね、八ヶ岳の雪解け水を仕込み水に使っておりまして、スタイルが全部ドイツ系のビールです、ですので、モルトの、甘みであったり香りであったり、でホップの、爽やかな香りっていうのが非常に特徴的なビールを作ってますね。はい、非常に飲みやすいビールというのを目指して、何杯もおかわりできるビールを目指して作ってます、
確かに結構爽快感があるビールが多くて、でもかつ味はしっかりしていてって感じですね、
なんか夏に飲むのはこの種類がいいよとか、おすすめってありますか？
おすすめ的にはもうピルスナーがやっぱりグビグビいけるので、一番黄金色ビールが美味しいかなと思います、
普段飲み慣れてますもんね、ピルスナーね、
作ってるのはピルスナーだけですか、それとも、他の種類のビールも作ってますか？
他のビールもですね、季節限定合わせれば全部で9種類作ってまして、定番商品としてはピルスナー以外に、茶褐色のデュンケルであったり、米とか入った、清里ラガーとか、ちょっとアジア1位を昨年いただきましたロックボックであったりっていうものは定番商品として4種類ありますね。
なんかその日本でいうと大体みんなね、大手のビールとかピルスナータイプですけど、それ以外のそのデュンケルとかね、作ってると思うんですけど、それ作ってる理由だったりとか、どういうシチュエーションで飲んでほしいとかっていうのはありますか？
そうですね、デュンケルに関しましては、やっぱり、女性受けを狙うために、非常に飲みやすくて甘みのあるビールっていうのを目指して作ったものですね。
今若干女性向けにって言った時にやってしまいました。どの辺が女性向けに
いいんですか？ですね、ピルスナーだとやっぱりこうグビグビいくためのビールっていう形で、黄金色で一番世界で飲まれてるビールなんですけども、デュンケルっていうのは、甘みをつけて、苦みがちょっと弱いんですね、ですので、ビールが苦手な方にでも、飲んでいただけるようなビールというふうに思ってますね。
やっぱりこう、クラフトビールの良さって、普段コンビニとかでは買えない種類のビールが飲めることなので、もちろんピルスナーっていうのは一番僕たちの口に合うというかよく知ってる味なんですけれども、地元のどっかローカルなビールを買うときは、今まで飲んだことないビールもぜひ挑戦してほしいところですね。
そうですね、このね、きっかけにいろんなビールを、
はい、
ありがとうございます。
なんかビールの話も聞けてよかったです。でもなんかまた復活したら、なんかまた来てもらって、
なんか
その後もね、
その後も
復活したいですね、
こんなことがあったよみたいな、
なんか今日はビールの話がちょっとしかできなかったので、またビールメインで来て、ください。
ありがとうございます。
はい、
そうね、早くね、
はい、
そう、早く復活することを願って、私たちもビール飲むので、
ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
今週の仕事百科。
求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から、私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は株式会社近藤ニット。はい、ということで新しいコーナーが始まりました。
いいね、楽しみだね、
はい、
エヴァムエヴァということで、
はい、そう、近藤ニットさんはエヴァムエヴァというブランドで、ニットを作っていらっしゃる会社さんです。お二人は 知ってます。
僕デザイナーの近藤さんと一回対談したことあります。トークイベントで一緒になりました。で僕らもよく着てるよね実はね。やっぱ
そう憧れのブランドなのでたくさん服は持ってないんですけど、うん、なんかここぞという時に着ているお洋服です。
なんかこう山梨の、まあ、山梨ってその織物の文化があるからそれをまあ継承して、うん、でそれをまあ今の空気感に合わせてこう上質な服を作ってるブランドで、うん、山梨の人、うん、若い人みんな好きだよね、
うん、好きです、はい、そう。あと私お仕事で結構県外に行くことも多いので、うん、あえてエヴァメーバさんの洋服を着てて山梨にこんな素敵なブランドあるんですよってこうなんか勝手に、うんうん、山梨アピールするようにしてます、うんうん、
すごいね。なんかスタッフの人の雰囲気すごくいいよね。僕お店行くけど、
そうお店山梨には今ないんですけど、うん、東京にね、
うんそううんうんうん、僕東京に住んでた時近所にエヴァムエヴァのお店あったから、うん、すごいよく店員さんによくしてもらいました。
あ吉祥寺でしたっけ、
はいうんうん、吉祥寺、はい、それ今山梨にはないんですけど来年の春に山梨に新しい店舗とか、うんうん、そエヴァムエヴァさんの世界観を感じられる施設を作ってるので、うんうん、そこの働いてるくださる方も募集するみたいで、
うん、
そうそうそう
全国のショップの人もだし山梨で働く人 も
初めてのこう山梨の店舗っていうのも始まるので、う
ん
う
ん
う
んなんかファッション好きな人だけじゃなくてね山梨に根付いて何かしたいとかっていう人もすごいおすすめだねこれね。
そうそうそう、うん、これ3人私たち受けちゃうんじゃないですかこれ、
うんうん、じゃあ面接会場であったら口聞かないことに
しろ。そうですねライバルですね、う
ん、じゃあ僕モデルで出るわ
モデルは募集してなかったわかんないもしかしたらモデルあったかな。
はい、
はい、っていう感じで毎週紹介していきたいですね。
はい、で詳しいあのリンクなどはホームページに載せるので、
うん、はい、うんぜひ、気になった方は私たちのホームページから飛んでいくことができるので見てみてください。
あとあの求人に募集するだけじゃなくて、求人を出したいという企業さんも随時募集しているので、
はい、
ぜひホームページから問い合わせをしてみてください。
はい、
それでは今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
さっきあの、はいね、その今週の仕事百科のコーナーで3人ともエヴァムエヴァ来てますとかって言ったけどこれでイメージダウンしないといいね
そうですね、
アップにつながりたいですね、
うんうん、なんか私たちが来てるから嫌だなんて思われたくないけど、うん、だ大丈夫です、
まあうん、僕らとはあの万が一無関係のすごい素敵なブランド。
そうなんですよ、うん、私たちの憧れのブランドなので、
うんうんうん、ちょっとなんか僕たちもそういう意味であの発酵兄弟が来てるって言ってちょっと悪い気しないみたいな感じになるのでイメージアップ頑張ろう。
ね、見た目の、
うん、全体的に、うん、人間的魅力、
ね、じゃあイメージアップ向上強化月間、
うんうん、そうだね、
うん、
秋まで
短い、うん、あでなんか何ヶ月後にどうイメージが良くなったか、
うんうん、アンケート取ろ
う絶対いらないですよね。はい、じゃあ皆さんイメージ強化頑張ってください。
頑張ります
妹も頑張って
、はい、私も頑張ります、はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛べるのでぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟オクラヒラクでした。
ゲマミソですいません、また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。